思いやり協和のキラキラチャーナイトです。新年明けましておめでとうございます。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会が今年もお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティは昨年に引き続き私松下直美が行わせていただきます。今日はですね、地域で活動するというそんなにも最もふさわしい方をですね、新年第一人目、お迎えいたしました。天白、子ども食堂、代表の佐藤博子様にお越しいただきました。佐藤さん、まずは自己紹介お願いしていいですか。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
天白子ども食堂の代表しております佐藤博子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。私はですね、普段の活動でクラウン直という赤鼻つけて活動しているんですけど、この子ども食堂さん一回行ったらもうなんかもう一回行きたくなって、自分から志願して今度行きたい行きたい行きたいって、この前も2回目行かせていただいたんですけど、そのなんかなんで行きたいのかなって思った時に、この佐藤博子さんがおられる、まさにそうだなっていうふうに思ったので、2回目に行かせていただいた時に博子さんにラブコールを送ってですね、でぜひラジオに出てほしいっていうことで快諾いただいて今日があります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、とはいえですね、私そもそも子ども食堂さんにお邪魔してすごく居心地が普通にね、こう純粋にその居心地がいいということでもう一回行きたいってお願いして行かさせていただいたんですけど、でもそもそも子ども食堂が何なのかっていうことがあんまりよくわからんままですね活動させていただいたので、ひろこさんの方からですね、子ども食堂って何なのよっていうことをちょっと説明していただいていいですか。
はい、もともとは貧困対策、子どもの6人に1人は3食しっかり食べられないっていう現状があって、東京の方で子どもに無料でとか低額で食事を提供する、子どもだけでも行けるような食堂っていうのを始められたんだそうです。
なるほどなるほど、はい、そこが始まりで、
はい、
でも今貧困ということではない、
はい、
貧困ということだけではないということですよね。
はいはい、私が天白子ども食堂を始めてから、2年と9ヶ月になります。最初は私も腕まくりをして、子どもの貧困の子どもたちを助けようと思って始めたのですが、この土地柄、天白区っていう土地柄かも分かりませんけれども、そんなに、貧困の子どもは多くなく、むしろ来ていただいている子どもたちは、共働きのお家の、お父さんとお母さんとゆっくり時間を過ごせないような子どもたちが、食事は私たちが提供するので、親子でゆっくりご飯を食べていただきたい、それから子ども同士、親同士、コミュニケーションを取る、居場所としての役割が大きいのではないかって思ってます。
なるほど、ありがとうございます。でひろこさん、お伺いしたいんですけど、なぜ子ども食堂をこの天白の地で行おうと思ったのかということを教えていただいていいですか。
はい、私は東日本大震災を仙台で被災しました。
大変でしたね
自分の家は崩れたり、誰か身近な人が亡くなったりということではなかったのですが、やっぱりライフラインがダメになったりして、全国の方からいろいろと助けていただきました。
あ、そうだったんですね。はい、どんな支援があったんですかね。
はい、街中に他の都道府県のパトカーが走ってたり、愛知県警のパトカーも何回か見ました。
あ、行ったんですね。我が愛知からもね。はい、はい、愛知県警の皆さんお疲れ様でございました。ありがとうございます。はい、はい、
それとか、ボランティアの方もたくさん来ていただいて、あとガスは3週間止まりまして、
大変だったですね
ガスを回線してくださったのは静岡ガスの方でした。
あ、そうだったんですね。
はい、本当に感謝してます。
はいはい、 嬉しかったですね、はい、他の都道府県からね、はい、
本当に嬉しかった、本当に嬉しかったです。
ああ、そうだったんですね。
なんかこう日本 こんなことが自分の身の回りで起こったけれども、うん、全国の人がこう支えてくれてるっていうか、そんな気持ちになりました。
日本中で支えてもらって、そんな感覚だったんですね、うんうんうん、はいはい。
で、あのこうだんだん日常を取り戻していくうちに、何かすごくあの皆さんに支えてくださったりいただいた支援を、うん、なんとかこう社会にお返ししたい、うん、恩返しをしたいって思うようになりました。
なんかそこが素晴らしいですよね。なんかそうね、自分が被災して大変だったのに、うん、さらにそこで恩返ししようって思われるのがすごいなって思うんですけど、はい、うん、はい、
そう思って、と言ってももう結構な年齢ですし、あのどっかで大雨が降って、うん、その瓦礫を片付けに行くっていうようなことは、うん、私にはできないと思って、私に何ができるんだろうかって、こういろんなことを考えていた時に、うん、テレビで子ども食堂っていうものを知りまして、
なるほど、
ご飯を作って食べさせる、
うんうん、
それぐらいだったら私、それぐらいって言っちゃいけません、うん、あの、うん、それぐらいだったら私にもできるんじゃないかと思って、
なるほど、
うん、あの子ども食堂をやりたいなって思っていたんですね。
なるほど、うん、
だけどどうやっていいかわからないし、うん、じゃあお金もどれぐらいかかるのかも見当もつかない。
もうそうですよね。
もやもややりたいなと思いつつ、うん、もやもやしてたら、
うん、
あの長男が遊びに来て、
う
ん、はい、あのお母さん子ども食堂やらないって、
思いが何、二人ともが一緒だったってことですか。
はい、で、うん、で私は世の社会に恩返しをしたいと思ってやりたいなと思ってたんですけど、
ええ、
息子は、
ええ、
あのこう何か異常時に、
うん、
あのコミュニティがすごく大事なんじゃないかって、
あ
で、
はあ、
顔の見えるコミュニティっていうか、
うん、
何かあってからじゃあ遅い、
うん
うんうん、なんか普段からお互いがこう支え合えるような環境づくりをしたいって思って、
うん、
あの子ども食堂を始めたいって息子は思ってたみたいです。
あ、なんかそれぞれ2人の目的は違う、ね、あの恩返しがしたいひろこさんと、いやもう有事の時ものことも考えてコミュニティづくりがしたい、うん、そのための手段が子ども食堂だろうという、うん、そのまあ子ども食堂という共通のキーワードのその目的は違ったけども、でも2人の親子がですね、
はい、
こう同じことがやりたいって思ったわけなんですよね、
はい
はい、その後は息子さんと二人三脚な感じですかね、
はい、私は私の身の回りの人、
はい、
息子は息子の周りの人を巻き込んで、
うんうん、
まず子ども食堂準備会みたいなのを作って、場所はどこでやるとか、いい場所がないかとかっていうふうに探して、あの解説するための準備を始めました、
うん、いろんなところにも相談に行かれたんですかね。
はい、はい、
あの天白の保健所さんもすごくこう、
はいはいはい、もう本当にあのこんなこと言うと怒られちゃいますけど、私が伺った時はあの天白の保健所さんは、
はい、
子ども食堂をご存知なかったんです。
あ
で、はいはい、あのこういうのやりたいって言いに行ったら、
はい、
あちら担当の方が、1週間時間くださいっておっしゃって、1週間後に行ったら、うん、本当にいろんなこと勉強されて、
すごいですね、
うん、本当に
すごい。
でまたあの逆にいろいろと衛生面でのご指導をいただいたりして、
う
ん、もう保健所さんにもすごく感謝してます。
あ、それはなんかひろこさんの人柄が伝わったというか、
そんなこと
きっとそれに加えて息子さんのそのコミュニティ作りっていうのがこう、うん、ガーンとこう前面に出て、あれですね。あ、そっか。じゃあもう立ち上げも、まあ、きっとご苦労も終わりになったと思うんですけど、でもなんかみんなに助けられてみたいな感じだったんですね、
はいはい、
ありがとうございます。
いいえ、
あのボランティアさん、
はい、
どんな構成で行われているか教えていただいてですか。
は
い、
ボランティアさんは、うん、今1年ぐらい前からやっと定着するようになりまして、う
ん、
はい、
それまでは結構あれだったんですかね、
う
ん、
そうですね、2回3回来ては来なくなっちゃったりとか、1回来て来ないとかっていう方が多かったんですけれども、
なるほど、
やっと1年前ぐらいから、
うん、
あもう毎回来てくれるような方たちが参加してくれてるんで、うん、もうお料理なんかも任せて、
うん、あ、 そうなんですね、はい、もう任せれる、
はい、任せて安心な感じです、
あ、いいですね、ありがとうございます。あの目の前で話すひろこさん見てると本当にこうなんか愛にあふれているというかね、あ、なんかひろこさんの元で一緒にボランティアやりたいなって思う人が増えてくるのもなんかよくわかる気がします。はい、ここで、この番組のテーマソング、ひろこさんにこうなんかぴったりの歌ですよ、思いやりの歌、藤田恵美さんでお送りしたいと思います。お聴きください。さんの思いやりの歌でした。あの毎回ね、去年も言ったんですけど、この歌を聴くたびにですね、このスタジオの中で心が現れるんですよね。こうなんかね、私のよどんだ気持ちが、あんた思いやりが大事だぞってこうなんか藤田恵美さんにこう言われてる気がして、そうだ、私も優しい気持ちでこうまたこう世の中で頑張ろうって思うわけですけど、1ヶ月も経つとまたよどんでくるわけですそんなことの今年も繰り返しですけどね、皆さんどうぞお付き合いください。はい、ではひろこさん、またよろしくお願いいたします。お願いします。あのちょっと子ども食堂さんからですね、離れた話題にちょっと移らさせてくださいね、はい、あの仙台の方で被災をされたっていうことは、まあ、本当に大変な思いをされたなっていうふうに思います。私もあの年に1回はあの東北の地にですね、あの特に津波であの流されてしまった後の被災地とかに今でもお邪魔しているんですけど、本当にまだまだ復興はまだまだだなっていうふうに思いますし、あの大変なことが起きたなって、まあ今でもあの東北以外にもいろんなところで被災が起きてて、復興がまだまだなとこもたくさんあって、日本やっぱり助け合って頑張っていかなきゃっていうふうに思うわけですけど、ひろこさんが被災をされたご自身、被災前と被災後と何かこう自分自身が変わったなって思うことありますかね。
あの世の中に目を向けてなかったっていうか、うん、被災前はもう自分だけのことで精一杯でした、
はい、なんか全然そんな風に見えないですよね、うん、
あの本当に皆さんに助けていただいたことが、うん、こうそういう世の中に目を向けるきっかけになったと思います。
炊き出しのこととかってどうですかね。
そうですね、はい、あの本当に自分のことだけで町内会とかにも参加してなかったので、町内会で炊き出しをしてる町内会館とかにその入り口を開けることができませんでした。
そうなんだ、
もう
でもガスが止まって、はい、食べ物とかも、うん、まあ、温かいものとかあんまり食べられない状況じゃないですか、はい、うん、はい、
でそこでやってるって思って、その町内会館のそばまで行ったんですけれども、誰も知らない人、
ああそう、う
ん、その戸が開けることができませんでした。
ああ、うん、そうだったんですね、うんうんうん、だからやっぱり今その子ども食堂を通じて、はい、いろんな方とこうコミュニティ作りができてって、うん、もともとはねコミュニティ作りのためではなく、はい、恩返しがしたいというふうに始められた子ども食堂さん、はい、でも息子さんはコミュニティ作りが大事だっていうふうに思われた、はい、うんうんうん、だから今、はい、あれですね、
うん、だからあのうち私のところの子ども食堂は、うん、入り口がいつも開いてるんです。
あ、空いてますね、そういえば、
はいはいは
い、あ、そういうあれもあるんですね、
はいはいはい、
うん、あ、そっか、すごい。
本当はね子供の声が廊下とかに漏れて、うんうん、うるさいって怒られちゃうんですけど、うんうん、やっぱり入ってくる人が来やすいように、うんうん、あの入り口のドアいつも開けて、
すごいと思うんです、私ね、うんうん、何に感動するって、まあ、ママひろこさんの、そのママひろこさんって今佐藤ひろこさんって呼んでますけどママひろこさんってね、
はい、
あの皆さん呼んでおられる方も多いんですけども、ひろこさんのなんかもっと食べなさいよっていうその威勢のいいね、あのなんか昭和時代のおばちゃんをこう思い出すようなねそういう雰囲気と、あと何がすごいって予約いりません、うん、あの子供無料ですよ、だから人数とかもね、うん、多くなっちゃったらどうするんだろうってね、はい、思ったりとか余ったりとかしたらどうするんだろうっていうふうに思うんですけど、でもそういうふうに誰でもどうぞ敷居は低いですよっていうことが表したいんですよね、うんうん、きっとね、
はいはい、あのまた話がそれちゃいますけども、あの子ども食堂、もともとは子ども食堂イコール貧困対策、
うん
でやっていたんですけども、うんうん、貧困の子どもをターゲットに、
うんうん、
あの呼び集めると、うん、子ども食堂に出入りしているだけで、
うん、
お前んち貧乏みたいに、
あ、なるほど、
うん、そこに出入りしているだけでいじめられちゃうっていうような現実があって、うん、
そっか、
うん、だからなるべく敷居は低くして、うん、こう誰でも来て、うん、誰でも来て誰でもの中に、
うん、
あのちょっと生活に困ってる人たちもどうぞ来てくださいっていう気持ちでやってます。
なるほど、なんかねそこになんていうのこの柔らかい雰囲気の中からすごいこう信念を感じるんですよね。だからまた私も行きますね、
はい、お願いいたします。子どもたちもお喜びです、
ね、行かせてくださいね、はい、ありがとうございます。あとじゃあね、うん、あのこの何年間やってこられた中の思い出深いことですね、
はい
はい、教えていただいていいですか。
はい、初めて 3,4 回目の時ですね、ボランティアが私ともう一人2人だけになっちゃったんです。ご飯を作る人が、
あら、事前にそのボランティア募集とかもしない、
しません、あのもう都合がいいボランティアさん、その日都合がいい方は来てくださいっていうふうにやってて、
あ、
うん、その時2人になっちゃった。
すごいですよね、参加者も予約いりませんあのボランティアさんも事前申し込みもなしでどうぞみたいな、
はい、
はい、はいはい、はい、うん、2人でどうしちゃったんですか。
あの結構その時、まあ、あのまだ初めて3回目ですから、あのそんなに支援も何もなく持ち出してやってて、あの安くなおかつ豪華に見えるようになんちゃってなんちゃってかば焼きにしようと思って、
あ、
海苔に長山芋と豆腐と混ぜてこう貼り付けて、うんうん、それを一個一個油で揚げて、
あ、まだ、またもう、ま、もうさ二人しかボランティアがいないんだからさ、もうさ焼きそばかなんかジャジャって焼いてさ、こうって皿にバーンって盛るとかさ、そうじゃなく
そうだってこんなに人が来ないと思ってなかったから、でそれ油で揚げて、もう一回煮てっていう、ちょっとなんとなくあのかば焼きもどきを作ろうと思っていたら、もう全然二人しかいなくて、そしたらそのもう一人のボランティアさんが、みんなに手伝ってもらおうって言い出したんですね。私にしてみれば、お客さんに手伝ってもらうなんてっていう、うん、そう手伝ってもらうっていう感覚が私には全然なかったんですけども、うんうん、もうでもどうしようもない、
うんうん、
全然間に合わないし、うん、手伝ってもら 手伝ってもらったんですね、で小学校 5,6 年のお姉ちゃんたち3人が手伝ってくれて、すごく手際よくうまくやってくれてたんで、
すごい
一通りの作業が終わったんで、そのお姉ちゃんたちに、お家でお母さんのお手伝いするの、ってお料理するのって聞いたら、しない、だってお母さんお料理しないもんって言われて、私はすっごいびっくりして、でもよく考えたら、お料理しないんじゃなくて、する時間がないとか、そういうことなんだろうなって、
なるほど、
思って、その2回後ぐらいから、子どもたちもお料理に参加できるように、手作りおやつっていうのを始めたんです。
だから子どもたちもあのエプロンつけてこうやってるんですね。どうですか、子どもたちの反響は。
子どもたちも手作りおやつすごく楽しみに来てくれて、他に行事があったりして手作りおやつができないときはもう本当にがっかりしてます、
あ、そうなんですね、具体的にどんなものを作るんですか、おやつ。
いちご大福とか。
大福作れるの、
はい、
私作り方わからん
今度いらしてください、また春先にやりますので。
そうなんですね、
それからわらび餅とか、それからクッキーを焼いたり。
すごいですね、それは楽しみですよね、自分たちが作ったおやつを、しかもママたちも、ね、一緒になってこう作りながら、やれるっていうのは、すごいですね、
すごく楽しみにしてますね、子どもたち。
メニューとかってどうやって決めるんですか、その時のその献立のメニュー、
ある程度こう季節感を盛り込みながら、私のこのない頭で考えます。
ひろこさんが考えてね、この前のハンバーグも美味しかったですよ、美味しかった、で鬼まんじゅうも美味しかったね、
ありがとうございます、
すごい、なんかいつ行ってもですね、なんか本当にそう季節を考えてっていうのも、そう鬼まんじゅうもね、芋が取れる時期だったですもんね、そうなんですね、いやでもこうやって被災をきっかけに何かこう恩返しがしたいって思うそのひろこさんと、それからコミュニティ作りが大事だよって思った息子さんが一緒になって、こう二人三脚でこうずっと、今も息子さんもね、ずっと一緒に歩いてこられて、ボランティアさんは少し入れ替わりはあったけど、今固定をされつつあって、その中には少し専門職の方とかもおったりとかするんですね、その方たちはどうです、ちょっと頼もしいですよね、
本当に、看護婦さんがいたり、栄養士さんがいたり、調理師さんがいたりって、本当にありがたいです。
そうですよね、でもパッと見そんな専門職の方がいるっていうふうにそんな全然感じないですね、地域の中 の、気のいいお兄さん、お姉さん、おばちゃん、おじちゃんたちがこう集まってやってるって、そんな感じですもんね、ありがとうございます。ひろこさん、将来の夢教えていただいていいですか。
もともと最初から思ってたんですけれども、子ども食堂を子どもに限定しないで、地域のお年寄りとかにも参加してもらって、子どもとおじいちゃんおばあちゃんが触れ合うような空間を作りたいなって思ってます。なかなか今の場所だと子どもさんが来るともう満員になっちゃうんで、なかなかちょっとそこが難しいんで、そういう風にしたいなとは思ってます。
そうですね、場所探しから
なんですね、
あの空間もでも好きですけどね、そうなんですね、ありがとうございます、子ども食堂ってこうきっといろんなタイプがあるのかなっていうふうに思うんですけど、先ほども言いましたけど、私が一番なんかこうひろこさんに惚れるのは、本当に事前申し込みなし、子ども無料そうするとやっぱりこうなんか本当にこう、もしも万が一この貧困でこう食べ物食べれないよっていう子だって、一人でこう例えばその開催の日に親御さんがお仕事でおられなくって、いや行きたいな、でもお金、お母さんに欲しいって言えないなっていうふうに思っても、もしもそういうふうに思う子がいても気軽に行けるっていうのは、なんかそこにすごく私は共感します。
ありがとうございます、
また行きますね、
ぜひお願いします
日にち決まったらまた調整しましょうね、
お願いいたします、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか、全国に広がる子ども食堂、私はまだまだなんかその理解が 浅くてですね、あの本当にあのややもすると貧困の子のための子ども食堂なのかなっていうふうに思ってたけども、今回ひろこさんの話を聞いてそうじゃないんだって、あのそれもあるかもしれないけども、でもコミュニティ作り、居場所作り、世代交流の場としてのこう子ども食堂があるんだっていうことを改めて感じて、なんかやっぱり一つ理念を持ちながら、信念を持ちながらやる、取り組む子ども食堂ってやっぱりこう力強いし、みんなが応援したくなる、私ももちろん応援したいっていうふうに思うってことが今日はとてもあの強く感じました。なんか新年早々いい感じの番組になって、いい感じ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、新年2回目、次回は2月11日にお会いすることにします。最後に、ひろこさんからのリクエストです。花は咲くプロジェクトで、花は咲く被災地の、ね、皆さんが癒された曲ということでお選びいただきました。では次回また2月にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ町さなみでした。さようなら。傷ついて傷つけて